Super Hero Factory。それいけ
ご当地ヒーロー、
イエーイはい、というわけで、初めて一箇所で収録してるよねこれいつもスカイプで収録するんだけど、
今日は本当にゲストが来ていますか。
はいですね、ということで、はい、今回は田中安全プロレスと田中守さんのご出身地が、はい、滋賀県で よろしいですかね。
あ、そうです、滋賀県です、は
い、ということなので、はい、滋賀県のご当地ヒーローを、はい、まあ、ざっくり紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあ、まあ、また例によってウィキペディアを参照させていただいているわけですけども、はい、滋賀県のご当地ヒーロー、まずは交通安全確認者っていうね、甲賀町、過去甲賀市のローカル戦隊忍者の、紛争で交通安全、交通安全運動を行っているという、
これは、
警察関係なんでしょうかね。
そう、忍者関係でしょ。
忍者関係ですか。
まあ甲賀ですからね。うん、で、その次、環境戦隊ゴミラレンジャー、滋賀県、滋賀県立大学の学園祭、古風祭かな、
古風祭ですかね、これは。
湖の風と書いて古風祭で、毎年行われている寸劇で、ゴミ分別などの環境啓蒙を行っているという、はい、ね、多分学生さんがやってるのかな、大学生の人たちがやってるのかな、ね、毎年伝統的に今年もゴミラレンジャーやるぞみたいな感じ
で、でもゴミレンジャーじゃなくて、この間にラーが入ってる
ゴミレンジャー
で
ちょっとね
でもゴミレンジャーってなんかありそうだけどね、どっかの、う
ん、なんかヒーローっぽくなぜゴミレンジャー
で、次、エコ忍者、これもまた忍者なんですけど、琵琶湖環境部のイメージキャラクター、忍者の紛争をしたローカル戦隊ということで、まあまあ甲賀を有する滋賀県としてはやっぱり忍者のキャラクターが多いみたいですね。あとは生き生きレンジャー、これは栗東市のローカル戦隊という、あとはクツキーマン、これは朽木市の、朽木村のヒーロー。でも、朽木マンじゃなくて、
朽木村って読むんです
よ、これ。朽木と書いて朽木。
はい、朽木村です、
ね。朽木村のヒーローだから、朽木マン。あと、環境戦隊カブレンジャー。
野
洲市のローカル戦隊、
あ、
野洲市、あ、ごめん、野洲市の、はい、ローカル戦隊。
株が有名な
の、どうなんすかね、私も滋賀県のことはあまり知らないんで、
ええ、
なぜかよく怒られます、それで。
滋賀県民なのに、大阪とか名古屋の方が詳しいという、なんかおっしゃってましたね。
詳しくはないですけど、大阪名古屋ほっつき歩いてるだけです
ね。で、次、甲賀戦隊五忍者、甲賀市のケーブルテレビ局、甲賀ケーブルネットワークのキャラクターということで。
3つ目の忍者本ですね。
あ、そうだね。これも忍者本だよね。うん、で、最後、シガッツマン。琵琶湖放送のキャラクター。県全域の擬人化である、のほほんヒーローズという、各種ローカルヒーローも登場すると。映画化も、何されたっていう、これ。
何されたっていうんです
か、試されたじゃないかな。試された。何だろう。これ何て読むのかちょっと分かんないけど、映画化も検討されたってこと？
そうですね。全然そんな話聞いたことないんですけど。あとはこれ、琵琶湖放送で、今、忍者川っていう、なんか ご当地ヒーローなんかよくわかんないですけど、なんか30秒ぐらいか30秒か1分間ぐらいの番組があるんですよ。まあ忍者がまあ忍ぶに忍者の忍にジャガーって書いて、うん、まあ
はいはいはいはい、
ライオンまでみたいなやつが出てくるんですよ。でなんかこの甲賀市の甲賀市かその周辺のなんかこうお寺か、お寺とかなんか信楽焼の焼き物がのところがちょっと紹介された上で、その近くで忍者が敵と戦っているという、結構なんか渋めのコミカルじゃなくて、ほんまちゃんとマジで作ってあるやつなんですけどね。それが入ってないですね、今気が付いたんですけど。
入ってない、まあまあウィキペディアですからね、
うん、確かこれ忍者で検索すれば一発で出てきます。本編も多分見れますわこれ。
忍者川、
忍者川。
じゃあその滋賀県の中で比較的メジャーなヒーローといえば忍者川。
忍者川はですね、知られてると思いますよ、それなりに。
ちょっとミキは今パッと忍者川検索して出せる。でもやっぱりそれも忍者なんですね。
そうですね、忍者か、なんか風雲ライオン丸みたいな。
ジャガージ
ャガーなんですよ、なんかそれをなんかたまたま琵琶湖放送を見ていたら突然
なんか聞いたことがあるなとか思ったんだけど、僕もしかしたら、福島県の白虎タイガーと間違えてるかもしれない。
白虎タイガーって言う
ん
ですか。
なんか似たような白虎タイガーモチーフ、
白虎タイの、
そうそうそうそう、
だから白虎タイガーですね。
タイガーなんですよ。
タイガーな白虎タイですね。
忍者川、忍者川、
忍者川、
忍者川、
忍しな忍び、忍者の忍にカタカナのジャガ
ー。忍だけが感じないな。
そうそうそうそう。似てた。甲賀忍者、忍者が。
アミンチュ、テレビ。
どれが一番あれなのかな、やっぱこれかな。
お、これですね。
おお、
ホームページみたいなやつです。
まさに、ライオン丸っていうか、風雲ライオン丸っぽい。
ライオン丸ですよ。甲賀戦士、忍者が。
え、何、忍者がの版権がフリーにって書いてますよ。
そうですよ。
じゃあ、自由に使えるってことじゃないですか。どうですか。
忍者がですか。私が忍者側になるんですか。
プロレスのって忍者側どうですか。
実はなんかそれちょっとそれ企んでる人がいるんですよ。
あ、いるのか。
結構知り合いで、知り合いでというか私が出させていただいてるところで。いや、もうそれやっていただけるのは忍者ジャガー対田中安全プロレスですよ。
タイガーマスクっぽいもヒーローに。
へえ、かっこいい。で
もプロレスするには重たそう。
あ、ちょっと動きにくそうなコスチュームではある
けど、まあ裸になるんやろうね、プロレスの時は。
へえ、裸というかそのレオタードみたいな感じの簡易スーツになる可能性あるよね。
そうですね、昔何でしたっけ、グランセイザーか、なんかグランセイザー、ジャスティライザーか、なんかあれがハッスルっていうプロレスの、
はいはい、
プロレスに出た時はなんかそういうのにプロレス用のスーツで出てましたので、その撮影に使われたやつをそのまま出したんじゃなくて。
じゃあ忍者が可能性があるよ、フリーなんで。
ジャガーインみたいな感じで。
ジャガーインですか。
違う、
カイザーイン。漫画だな。
オープニングコントで元ネタになったのは実はアステカイザーなんです。
アステカイザー、
知る人ぞ知る。ちゃんと元ネタがあります。はい。
YouTube で見れるんですね。
どうぞ、まあ YouTube とか、ニコニコ動画。
あ、ニコニコ動画ですか。
もし、よかったら、ニコニコ動画で検索してみてください。
私も後で見ますよ。
はい。で、まあ、ざっくりと滋賀県のご当地ヒーローを紹介してきましたが、一つ、ね、忘れてはいけないご当地ヒーローがいるんじゃないですかということで。
そんなやつがいるんですか。どこにいるんでしょうね。
ここにいるじゃないですか。
ここに、いや、私はサザレンジャーじゃないっすよ。
俺じゃないよ。
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 サザレンジャーとは一度戦ってみたいな。おひさーですよ。
おひさ
ー。そうですよ、サザレンジ
ャー。何今の、あーって。
え、なんでまたそこでオープニングのコントを。
はい、
サザレンジャー、
伊吹山戦隊サザレンジャーというキャラクターが ね、いるということなんですけども、伊吹山戦隊サザレンジャーとは一体どういうヒーローなんですか？
あの伊吹山戦隊サザレンジャーですよ。サザレン、あの滋賀県米原市のご当地ヒーローですよ。
お
サザレンジャーのサザっていうの。
サザこれがですね、あの、サザレンジャーのサザっていうか、サザレですね。
サザレイシ。
サザレイシ。あの伊吹山には、あの伊吹山にはサザレイシというのがあって、
はいはいはい、
サザレイシというのはあのこう君が代で歌われるあのサザレイシの岩尾となっての そのサザレイシなんです
よ。
実際にですね、あのこのサザレイシというのはこうあのこんなんだよってみたいな感じで、そのあの雪山、あの雪山じゃない前原市のその片田舎というあの施設にも飾ってあるんですけど、そのサザレ石のサザレとレンジャーでサザレンジャーと、伊吹山戦隊サザレンジャー、
漢字で書くと細かい石って書いてサザレ石っていうらしいんだよね。要はちっちゃい石が長い年月をかけてくっついてくっついて一つの大きな岩のようになるという意味
ですので、このサザレンジャーに込めた意味はですね、小さな力を結集して大きな大きな岩になるんだというのを、あのこうサザレンジャーを命名していただいた某プロレスラーの人にそこまで考えていただいて、私は何も考えてませんでした。
すごい名前じゃないですか。
某プロレスラー、プロレスの先輩である黒影選手という先輩です。その方がですね、滋賀県をこよなく愛するプロレスラーで、その人がご当地ヒーローなら伊吹山、伊吹戦隊サザレンジャーでどうかなって言われた時に、私はそんなベタな名前やだって、俺は画期的なあのご当地ヒーローを目指しているんだと。画期的なご当地ヒーロー、それはですね、まずあの地元に媚びないですよ。そんなあの滋賀県の戦隊だからといって、なんか琵琶湖なんとかとか伊吹山なんとかとか、そんなものはしねえよと。俺はもうデザインだって俺の好き勝手にやらせてもらうぜと。で、何そのなんかよくご当地ヒーローであるじゃないですか、なんかこうあの悪いあの戦闘員が3人ぐらい出てきてゴミをなんかこんな落として、はい、で待てって言ってこういかにもこうお前たちは許さないぞと、
はいはいはい、
こう80年代のなんか戦隊ヒーローみたいなノリでやってるじゃないですか。そんなのは俺はやらないと。俺は俺のやり方でやると。で、そのためにはまず何をしたかというと、まず、そういう、あの、ご当地ヒーローをやるにあたってですね、まず自治体とは一切接触しないと。接触すると制約が入ると。
いや、入りますね。
これは俺のやり方では、やり方をやり通すんなら、まず、あの、自称、あの、滋賀県米原市のご当地ヒーローだと。でも滋賀県内でアピールしてたら、いろいろクレームが来るかもしれないので、まず活躍の場を、私の活躍の場といえば、まあ田中安全プロレスがいろんなところでプロレスやるじゃないですか、
はいはいはい、
で次にもし次にあのプロレスのオファーどっかにいただいたら、伊吹山戦隊サザレンジャーになって出動しようとということで、いきなりまずあの去年の3月ぐらいにサザレンジャーの衣装を作り出したわけです、
はいはい。でも名前はあれ、いや結局はこびる方向でいったんですか？
あ、これなんですけど、いろいろ考えたんですよ。
はい。
でもとりあえず名前はベタな名前で、やることはもうアウトローな、もう今までにないこのご当地ヒーローを目指すために、
ご当地ヒーローなのにその土地では活動しない、
活動しないと。
伊吹山戦隊と言いつつ伊吹山では活動しないという、はい、
一応滋賀県米原市は平和だから何もしないぞと。
で大阪とか、
大阪、まあとりあえず大阪でプロレスのオファーが来ましたから、そこで大阪の平和を乱すあのホッピー村田という普段会社員やってるんですけど、
ホッピー村田のことなんですが、どう思いますか？
ホッピー村田はですね、ホッピー村田はあれですよ、いろいろこう、まあ友達ですよ。ガチで言ってどうするんですか、このところ。で、まあ、ホッピー村田を倒して、で、そこからだいぶ期間が空いてですね、3月から10月まで、サザレンジャーは何もしなかったんですよ、マジで。
あららら
で、もうサザレンジャーこのまま朽ち果てていくのかと思ったら、なんと10月にですね、長野県の、 あの、JA の農協のお祭りに呼ばれたんですね、このプロレスが。それならもうサザレンジャーでやるしかないということで、いきなりこの JA のお祭りですよ。みんな村の人が集まってきて、楽しい雰囲気でお祭りやってるのに、いきなり第一試合でですよ。伊吹山戦隊サザレンジャー入場って言って、こう入場してくるわけですよ。
はいはい、
どうですか、これが滋賀県前原市のご当地ヒーロー、伊吹山戦隊サザレンジャーですよって言って、お客さんもうポカーンでしたよ。なんでこの JA のお祭りにいきなり滋賀県前原市行って、ご当地ヒーロー、滋賀県前原市ってどこを見ないな。それで戦って、今度はあの、あれですよ、負けました。華々しく負けました。
負けた
上にこう衣装を剥ぎ取られてですね。
ちょっと聞いていいですか。
はい、
サザレンジャーってレンジャーですよね。
レンジャーですよ。
5人戦隊ですか。
あ、それがですね、一人なんですよ。レンジャーだけの一人。
レンジャーだけの一人。
いや、でもですね、佐賀県にですね、はい、夏レンジャーというなんかあのレンジャーがいるんですけど。
はい、あ、そうなんですか。
なんかお祭りで。幼稚園のお祭りかなんかでこう太鼓とか叩いててなんか全然戦ってないんですけど、すごいなんかこうそれも一人でしたよ。
太鼓叩くだけのヒーロー。
なんかよくわかんないんですけどね、なんかすごいテンションの低い喋り方で。
テンションの低いヒーロー。
すごい印象に残ったんですけどね。
夏にしか戦わないから。そうですね。レンジャー。
多分そうやと思いますね。でまあ一応そのサザレンジャーやるにあたってですね、こうメンバーを集めるというシーンがその YouTube で公開されているサザレンジャー第1話結成伊吹山戦隊とありますけど、あそこでこう横にいるあのおじさんに、あのマンボ慎太郎さんというおじさんに、あのこうサザレンジャーになりませんかとやってますけど、あの映像は一体何なんだと、あれだけ見たらさっぱりわからないです。あれは実はですね、あの日ですね、あの、ユーストリームを放送してたんですよ。
はいはい。
その、私がお世話になっている、あの、FUCK という、あの、プロレスの団体があるんですけど、
はいはい、
そこの、あの、オーナーさんのお家で、ユーストリームの生放送をしましょうということで、生放送をやったわけですわ。
はい、はい。
で、どんな放送かというとですね、あの、鍋を作ってですね、みんなで鍋をつつきながら酒飲んでですね、酔っ払って、もう、とにかくもう、ただバカ騒ぎしてるだけなんですよ。
すごいフリーダムな。
そのやってる中で、ちょっとあの伊吹山戦隊サザレンジャーをちょっとここで撮影したいんですけどということで、ユーストリームの放送中に別にもう一台カメラ用意してもらって撮ったんですよ。
はい、はいはい。
それを編集したのがあれなんです。ですからあの
時も中で撮ったんです。
そうなんですよ。しかもですね、ある時もかなり飲んでてですね。夕方の6時ぐらいから飲んでて、結局終わったのはあれ。12時回ってましたから、なんか6時間か7時間ぐらい、ユーストリームの放送が延々続いたという、地獄のような状況で。
いやいやいや。
ね、で、それで、あのざまですよ。あのざまで、まあ、こう、せっかくあの、伊吹山戦隊サザレンジャーという素晴らしい名前を命名してくださったあの黒影選手からですね、
はいはい、
後日ちょっと呼び出しを食らってですね、
。
呼び出しを食らってるから、ちょっと一緒にご飯食べに行こうということを言われたんですよ。あ、わかりましたってご飯食べに行って、こう、いろんな話をした中で、ちょっと伊吹山戦隊サザレンジャーだけど、
うん、
もうちょっとこう軌道修正と非常にやんわりと
言われたんです
よ。言われたんですよ。これはね、いや、これはちょっとただの酔っ払いが映ってるだけでしたから。ですから、まあその時とっさに言い訳したんですよ。いや、違うんですよ、黒影さん。あの、実はですね、これはもうマイナスからのスタートなんですよ。このダメな酔っ払いのおっさんが、どうやってこう、正義のヒーローになっていくかというのを、第1話からこう、2話、2話から3話と、こうやって積み重ねていくドラマなんですよ、と言ったんですよ。
ものは言いようですね。
ものは言いようですね。で、第2話ですよ。第2話ご覧になられました、あの。
あ、いや、ちょっとまだ見てない
かもしれない。で、その次にですね、こう、これではまずいということで、すぐにあの第2話撮ったんですよ。
うん、
どうしたかと言いますと、まずあの、こう、古着屋さんでですね、スカちゃんを買ってきてですね、
はいはい、
で、いかにも戦隊もののレッドみたいな格好をしてですね、で、頭をあのワックスでガチガチに固めてですね、こう髪の毛をとんがらさせてですね、で、顔にライトを当ててですね、ライトっていうか蛍光灯の光なんですけど、ガンガンに当ててですね、
はい、
で、それでカメラに向かって、いや、俺は伊吹山戦隊サザレンジャー隊長田中守さって、
あ、それ声だけのやつですか？
あ、いや、
あ、違います、
あの映像も全然多分あるんですよ。
こう
爽やかにやったんですよ。で、君たちはお父さんお母さんを大切にしているかい？
なんかそれなんか聞いたような気がするんだけど、
それもういろんなところで使ってます
ね。ああそっか、それでかな、
でそうやってこう爽やかに演じた後に、ではお便りのコーナーだとか言ってこうお便りを読み出すので、結構その私が知る限りのこう爽やかな戦隊もののリーダーのつもりだったんですよ。で、あれですよ、あサザレンジャー今出てますね。
あ今ね、ニコニコ動画でやったんですけど、サザレンジャーで検索したら
YouTube の方で全部見れますね、これ。
あ、そう、ええ、そうなんですか。僕だからニコニコでしか
検索しなかったんで、ニコニコのやつはちょっとしかアップしてないんで、YouTube にほぼ全部アップしてあるんで、まあその第2話ですよ、その爽やか全開でやったんですよ。でもよくよく考えてみたら、その今の戦隊ヒーローのレッドってこんなんじゃないんですよね。
そう。
何々だぜとか、そんな言わないでしょ。で、後で私、秋葉レンジャー見たら、なんか、自分やってるの秋葉レッドみたいなん
ですよ。ああ、はいはいはいはい。そうですね。秋葉レッドだったらやりそうな感じですよね。
うわ、これ、サザレンジャー最強じゃんね。あ、これですよ、この。
第2話が、見当たらないんだけど、
第2話で言いますか、これがそうなんですよ。第2話、サザレンジャー通信4月。これがその酔っ払いがただ騒いでるだけの、
マンボさん。
マンボさんが横にいてですね、マンボ慎太郎先輩が。
今日ね、フォルクス行ったじゃないですか、うん。僕らの後ろに座ってた人がこの人そっくりやったんですよ。だから僕は見えてたんですよ。だから、ミキアンと田中さんは言ったら、はい、後ろに座ってるから多分見えてなかったんだと思うんですけど、
マンボさんは。
この画像のマンボさんにそっくりやって、ああとかって。
マンボさんは、そこには、この兵庫県におられる、
ね。まあまあね。まあ別人なんでしょうけど、すごいなんか雰囲気が似てたんですよ。
マンボさんクローンかもしれない。
マンボさんはプロレスラー。
レフェリー。
レフェリーなんですけど、前はプロレスラー。
あ、そっか、
プロレスラーというか、まあ、ぶっちゃけた話は素人なんですけど、要するに、この FUCK という団体で、私が入る前に、そういう、こう、素人からプロレスラーになったという人だったんですよ。で本当にちゃんと有名なプロレスラーと戦っている。
あ、そうですか。
で、ちょっといろいろ怪我されたりとかの事情で、はいはい、こう、引退はされてないんですけど、一応今はレフェリーを、ということで、ええ。
すごい、でも貫禄ある人ですよ。なんかこの画像を見る限りでは。そうそう、ソファーにどっかと腰を深々と座って、なんかこう腕組みをして寡黙な感じの。
でも田中安全
隣で田中さんが一生懸命なんか話しかけて、横でうんうんってうなずいてるような
超酔っ払ってますね。
あ、酔っ払ってるからかな、やっぱり。
今そうです、そのサザレンジャー
ですよ。サザレン
ジャーで、もうこの第4回のサザレンジャーなんかはですね、
はいはい、
あれですね、これから長野県に行くぞと、
でまあ、やってましたね。
長野県に行くぞという予告編だったんですよね。で、まあ、長野県に行って、まあ、プロレスラーにコテンパンにやられて、
ちなみにこの後ろにいるのが、ダンボールイデオン。
ダンボールイデオンですね。これ、田中安全な伝説巨人です、ね。でこれが、
これを着てやろうとしてたんですね、プロレスを。
あ、これで、一応、ゼップ名古屋の方で、去年の11月なんですけど、愛プロレス博という、
アイチ
ュアって言いますよ。アイプロレス博2012でしたね。で、それはアイプロレス博っていうのはもう随分前からあるんですよ。2006年か、2007年ぐらいから。で、年にだいたい1、2回あってですね、その名古屋地区のいるインディー系のプロレスラーがみんな一堂に会して、
で、
名古屋のプロレスラー対東京から有名なプロレスラーを、呼んできて、こう、戦うというシチュエーションでやったやつで、そこになぜか私が、2008年から呼ばれるようになってですね。で、ただですね、これはやっぱかなりのビッグマッチですから、うん、私はリングの上では戦わせてもらえないんですよ。で、何をしたかというとですね、その、会場がゼップ名古屋っていうライブがあるところなんですけど、はいはい、あそこの前に、会場前にまあお客さんが待ってるじゃないですか。
はい、前説ですか？
そうですよね。で、会場、それは、なんか、アイプロレス博の、伝統なんですけど、私が、もう、関わらさせてもらう前からですね、まず、プロレスラーが、会場時間の前に出てきて、こう、寸劇とか、試合をやるわけなんですよ。で、 こう試合をやってちょっとあのもう収集がつかなくなってきたかなという時に、では開場しますってバッと開くわけですよ。要するにそこでまずあのお客さんが入場する前にすごいここでまずバーッと盛り上がるわけですよ。あ、
はいはいはいはい、
盛り上がった気持ちのままでこう会場の中に入っていく。
賑やかしですね。
まあ賑やかしですね。でそれで私やったんですけど、でそれで最初行った時はまあただの田中安全プロレスに行ったわけですよ。
はい、
で2回目に行った時はなんかウルトラマンの格好しに行ったんですよ。
おららら。
で2回目ではガンダムですね。で3回目ウルトラマンなんですけど、まあ言うたらまあ等身大のあれだったんですけど、4回目の時にあのマジンガー Z みたいなあのこうロボットの段ボールで作って行ったんですよ。で結構でかいやつをですね、で田中安全ガー Z だと言って
安全ガ
ー、ね、それがまあまあ受けたので味しめてですね、どんどんロボットがでかくなっていってですね、で最終的にそのイディオンで、
へえ、
でまあイディオンでそこら中をこうあのこう破壊しまくるというか、まあ、イリオンも破壊されましたけど、
すごいな
でそれがまたあのよりによって、このスカパーのファイティング TV 侍でアイプロレス博の模様をお送りしますと言ってまず最初に出た映像がこのイリオンだったんですよりによってこれを流すかみたいな。
この2013年も出るんですか。2013
年もおそらく出ると思うんですけど、今のところいつされるかわからないんですけど、次なるものを考えないと。
この時はもう。
で、ちなみにその、
あの、行ってもらいましょう。
どこ？
名古屋。
あ、
名古屋です。
名古屋か。
で、その時に、イディオンと、ササレンジャーと二人で出てたんですよ。はい、イディオンの中身の人は私じゃないんですよ。ちょっとホッピー村田にやってもらったんですけど、ホッピー村田はこれを着るんだと。で、私はササレンジャーで行くと。で、こうササレンジャーと、田中安全の伝説巨人がこう他のプロレスラーと戦うと、あのその時はあの西口プロレスの、
おお西口プロレスですか、
人たちと
こう、
戦って、
あ西口プロレスという
長州小力とか、
長州小力選手ではなかったですけど、
その時はね、
あの時の猪木でもなかったですけど、なんかそういうあれだったんですよね、うん、サザレンジャーからどんどんなんか話が外れていってますけど、
そうね、サザレンジャーって一応そのまあ戦隊だけど一人って言ってましたけど、なんか背中に 5色の棒が立ってますね。
あ、そうですね。
これは何なんですか。
これはなんか特に意味ないんですけど。
ないんですか。一応赤青黄緑、
あそれはですね、
白、
白ですね。それはあのこう後ろにこうサザレンジャーの後ろにこう角みたいなのをつけたら少しでかく見えるんじゃないかと、
あ、はいはいはい、
派手に見えるんじゃないかということで、こう100円ショップに行ったらですね、
うん、
こうちょうどなんかいい具合に5色あったんですよ。これが
これは何なんですか。
これなんかですね、あのプラスチック工作用のプラスチックのなんかこうハサミで簡単に切れるプラスチックみたいなやつなんですよ。
ん、あのなどういう用途に使うやつなんです
か。多分工作に使うんだと思うんですけど。
工作。
こう小学生のなんか。
ただの要するにプラスチックの板
なん。あ、そうなんですね。
細長い。
細長い板があって。
そんなんがあるんだ。
いや、でこれサザレンジャーですけど、これほとんど100円ショップで。
100円ショップでかなり揃うんですよね。
揃いますね。でやっぱそれで身を固めて子供たちの前に出るとですね、あこれなんかあの。なんかレジャーシートやーとか言うんですよ。
あの、まあ、背中のマントが、
ね、レジャーシートないよって、レジャーシートじゃないよって、これは伊吹山のこの奥深くで埋もれていた特殊な何かなんだ
あれ面白かった、特殊な何かなんだっていうのが面白かった。
その時しまった、設定を考えておけばよかったですから、皆さんがされているあのシグマイザーみたいにこうシグマイザーはこうでこうでこうでって、すごい細かい設定があるじゃないですか。ですシグマイザーのあの声を聞いた時にですね、しまった、俺もそういう細かいなんか裏設定まで考えておくべきだったと。いきなり子供たちにあんなこと言われたらね、こうサザレンジャーはどうやって生まれたのとか、
またこと聞いてくるんだよ。
そうです
ね、僕らはでもそういうメイキングが好きっていうか、そういう企画ごっこみたいなのが好きなんで、最初にそういうのを決めちゃうんですよね。でそれからなんかこうなんか造形の方に入っていくみたいな。
そうですから、シグマイザーがいつあのその長野県の子供たちの目の前に現れても何を言われても大丈夫です。こういう設定なんだ。
シグマイザーよりも先に神戸カー作りたいけどな。
神戸カーですか。
神戸のご当地ヒーロー。やりたいなぁと思ってるんです。まあいつの話
で。100円ショップ
100円ショップでやるとな、
もうチャッチーことは好めないですよ、もう
バカにされるよ、
もう本当にバカにされますよ。で一応サダレンジャーは今年の実は今年もちょっと出る予定があってですね、雪上プロレスという地元で派のプロレスが、
うわ寒、本当に雪上でやるんですか、
ね、雪の上で雪プロレスをやるというリングもないところ でこれがそのさっき言いましたその滋賀県米原市の、
はいはい、
こう奥伊吹のスキー場というのがあるんですけど、そこに行くまでにですね、はいはい、こう集落がいくつかあるんですけど、そこでそこにその片田舎っていうこうコミュニティセンターみたいなやつがあるんですよ、
はいはい、
でそこであるんですけど、いつだったかな、なんか2月の半ばなんですよ。
お客さんはその地元の人、
そう地元の人と、あと一応インターネットとかで告知はしてますので、なんて言いますか、そのプロレスいつも
マニアは
我々の
どこでも行く言ってましたよね。
そうですね、去年もやっぱ結構来ていただいたんですけど、その人も交えてこう交えてと言いますか、一応予定がですね、2月の16日の土曜日の1時からなんですけど、また詳しいことは私の田中安全プロレスのブログとか、田中安全プロレスグダグダポッドキャストとか、ミクシーとかフェイスブックとか、いろんなところで告知させていただいて、もうすでにしてますね。
そうですね、
はい、でそこでまあ今年もやるわけですけど、まあ今年はやっぱりこの伊吹山戦隊サザレンジャーで
いきますか、
ついに凱旋だ。
ご当地ヒーロー伊吹山戦隊サザレンジャー、
これ家の本当近くなんで、割と近くなんですよ、
うん、でやっぱ家の近所の人が見に来る、
いやでまだかろうじてですね、その顔見知りの人はいないんですよ、別の朝ですので、この別の村ですので、同じ前原市でもですので、あれなんですけど、これもでも親兄弟にバレるのは時間の問題ですね、ここまで。一番焦ったのはですね、この去年なんですけど、雪上プロレスやりますよっていう告知がですね、地元のケーブルテレビで流れたんですよ。
わわわわわ。
それは、だいたいケーブルテレビでは1週間ぐらい前から、こう、リピートですごいヘビーローテーション流すんですけど、ただ、この雪上プロレスだけはなぜか前日しか流れなかったんですよ。ですから、まあ、なんとかこう、親は近所の目に触れず。
あまり見てる人がいなかったっていう。
こう、やったんですけどね。
どうなんですかね、やっぱり知られたくないもんね。
まあ私はあんま知られたくないですね。
そうなの、
まあ親でもまあうち私の親はまあその親とか会社の人は私がこういうプロレスやってるのは知ってるんですよ。ただ具体的にどんなことやってるかまでは知らないんですよ。まああんまり好ましく思ってないんでしょう。
これで食っていけてるなとは思ってるわけですよね、親とか。
いやいや、いや、それはないです。私、普段は会社員で、普通の会社員ですので。ですので、なんすかね、まあ、こういう趣味程度でこういうことやってるんだなというので、ただ、ね、やっぱ、地元でさすがにこれをやると、いろいろ問題が。
そっか。どうなんだろうね、なんていうのか、もし、この伊吹山戦隊サザレンジャーを、なんかこう、例えばお金かけて、ちゃんとしたご当地ヒーローにすれば、もしかしたら、
そうですけど、
まあ、みんな、こう、
これどう見てもちゃんとしてないですからね。
ああ、なんか音が鳴っちゃった。
もうなんか、現状もすぐ。
止まらない。あ、止まった。
いや、でもまあ、あれですよ、なんか、ご当地ヒーローを目指しておきながら、ご当地であんまり、活動したくない土地ヒーローで、画期的なご当地ヒーローですよ。
画期的といえば画期的ですけど。
他のところで宣伝してるわけですよね、サザ
レ。ああ、してますよ。ですから、滋賀県内では一切何もやってなくて、長野県で2回。
いや、だって滋賀県で宣伝する必要はないじゃないですか。
うん、そうですね、滋賀県。
ご当地なんだから。
そうですね、ご当地ですから。
むしろその他の地域で外に向かって、
そうですね、
伊吹山に来てください、遊びに来てくださいよって言う方がいい、
効果的
な、そうですね、ご当地ヒーローだからと言ってご当地にっていう、別にご当地の、
そうなんだから、ご当地の人がご当地に来てもしょうがないじゃないですか、
そうですね、
なんでそういうよその行って、伊吹山はいいところですよって、ぜひ遊びに来てくださいよ、スキー場もありますよみたいな形で ね、アピールすれば
全然
あんあるじゃないですか。
いろんなところにですね。
ね、
まあ名古屋に名古屋に2回、長野に2回、大阪に1回来ましたけど、
神戸にも来てください。
地元
そうですね、イベントがあればね。
地元のことアピールしたこと1回もないですね。俺はサザレンジャーだ、どうだ、強いだろうとか、ね、自分のことばっかりですね。自
己し、まあ、もったいないかな。
わかりました。じゃあこの次回からはですね。
ぜひぜひ。
次回があるのかどうか
ち
ょっと。
ちなみにあのこのサザレンジャーの顔の部分っていうのは、これは何なんですか。
これですか。これよく聞かれるんですよ。
ちょっと怖い感じ。
なんかすごいクオリティが高いねって言われるんですけど、今は今までの田中安全プロレスの被り物に比べればかなりいい形してるんですけど、あれは実はあの、はい、あれは。あの100円ショップになんかパーティー用のマスクってあるんですよ。あの代わりカポッてつけるあれの銀色のやつがあるんですよ、
はいはいはい、
でこれをこう上からこう、いろいろこうネジャーシートじゃないですけど、こう断熱材のあのこうクッションみたいなあの銀色のやつあるじゃないですか。 あれをこういろんな形に切って顔にこうペタペタペタペタつけて、
それで
こう
あれかな、鎖にプロジェクトの人たちがつけてるようなお面かな。
ああ、さっきのあの
動画の
白獅子仮面みたいな。
いや、あのね、白獅子仮面ではないっていうかね、あんなあの般若みたいな顔ではない。ね、
あのそのお面で一応あのこう鎧武者の甲冑みたいな。
あ、はいはいはいはいはいはいはいはいはい。確かにそう言われればそうですね。ね、
あのちょうどそれ作ってる時、作ろうと思った時にこう一応それなりのデザイナーほどのもんでもないですけど、大体こんなんでっていうの書いてたんですけど、ちょうどその時にあの鹿児島のご当地ヒーローのあの薩摩剣士隼人っていうのを見て、はいはいはいはい、あれ結構大好きなんで、あのあこう薩摩剣士隼人みたいな、
まあ、ね、あの滋賀で甲賀で忍者ですから、でも忍者ではないか、甲冑は。
まあ別にそれでその人たちが作ったんですね。で、まああの今こういうサザレンジャーを作ってるんですよっていう話をその片田舎のあのこう支配人のおじさんに言ったらですね、そしたら、そうか、サザレンジャーか、伊吹山にはなんか大和武の命の伝説があるから、大和武の命風のヒーローがいいなって言われたんですけど、
大和武ってどこにでもいるね、うん、
どこにでも伝説あります
ね。千葉の方にも、ね、前回ゲストに来てくれたあのクーラーかけるさんの、何ご当地ヒーローのコーナーで、
あ、それはありました、そんなこと
が。やつるぎ、こう、竜神、なんだっけ、
やつるぎ、
何やつるぎやったっけ、
法
人、竜神、なんだっけ、まあいいや、とりあえずそのやつるぎ、はい、がその主人公の名前が大和たけるっていう、
あ、じゃあまあどこにでも現れる、どこにでもあるあれさんですね、
まあまあ神話の神様ですよね。
まあまあ、でもまあ おっさんがそうやって言ってくれたんですけど、もうすでにサザレンジャー出来上がって試合もしてやした後でしたので、もう今更押せよと俺は俺の やり方でやらせてもらうぜと、
まあね、
でまあ最初はあの一応サザレンジャーの自主制作映画もそういうあのなんかあのカメラに向かってただ喋ってるだけのやつでなくて、ちゃんと怪人とか作ってやろうかと思ったんですけど、なんかいろいろ諸事情じゃないですけど、単に時間がないというか、こうイディオンとか作ってる間に怪人作ってる暇がなくて、未だに怪人と戦いずと。
怪人か、怪人とかも、もういっそのことそういう安上がりでやるっていうテーマありますけどね。
で、まあ、ロケ地はそのちゃんと、あの、伊吹山の山奥で戦うとか、
うわ
そういうの考えてるんですけど。
雪の中で戦うんですか、
まあまあ雪の中に戦うはこの間もうすぐあります。雪上プロレスって嫌でもやらなきゃいけないですから。
まああの風邪ひかないように。
そうですね、あれ去年は奇跡的に風邪ひかなかったですね。
去年は
雪上プロレス
鍛えてある大丈夫じゃん。
いや多分何も鍛えてないんですけど。しかも去年なんか風邪気味だったんですよ。風邪気味なのにまずその雪上プロレスの会場に行くまでに琵琶湖に飛び込んでですね。それから雪上プロレスをやってですね。まあ、なんか大丈夫でした。
まあまあ今回はね大丈夫だったから良かったけど、まあ、ちょっとインフルとかも流行ってます
し
ね。
そうですよね。
ゼロにならないように。
そうですよ。
はい。まあそろそろちょっとお時間が来てしまいましたので、そうですね、この辺にしたいと思います。はい、今回の、それきご当地ヒーローのコーナーは滋賀県の ヒーローを紹介いたしました。
はい、
それいけ
ご当地ヒーロー
のコーナーでした。スーパーヒーローファクトリープレゼンツポッドキャストイントロダクションポットロ。はい、ただいまですね、2月10日、午後6時を少し回ったところです。今回はですね、モコパレのミカドさんが企画されたのかな、はい、
ミカドさんが企画をしました、
名古屋食べ歩きツアーでよろしいでしょうかね、はい、こちらの方に参加させていただきましてですね、名古屋、栄、あとは大須、あの辺りをぶらぶらと歩きながらいろんなものを食べて楽しんできましたけれども、はい、はい、まあ、悪波の方のね収録も、しましてですね、せっかくなんでスーパーヒーローファクトリーの方でも、収録をさせてもらおうということで、今回皆様にお集まりいただきました。はい、それではですね、せっかくなので、皆様に宣伝というか告知というか PR をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、はい、じゃあ帝さんの方からお願いできます。
はい、帝大魔王オタクの隠れ家の帝です。あのオタクラジオをやってます。はい、よかったら聞いてください。
ありがとうございます。では若林さんお願いいたします。
はい、発展恋人ラジオやっております、谷若林と申します。今回、帝さんの100に参加させてもらいまして、すごく、名古屋という街を満喫できまして、大変感謝しております。また、来たる3月16日、13日ですか。あ、2月13日ですね。すいません。白夜ラジオもこもこパレード、ナンバーベニズルの方でございます。そちらの方にも出演いたします。あと3月の2日、東京の方にも参ります。いろいろ、各地で告知やってるんです。まだよろしかったらラジオの方も聞いていただいて、そちらの方から情報を見ていただければと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。では、こちらの方からお願いできますか。
どうも、木南と申します。今回は、帝さんからのお誘いでイベント参加させていただきました。今日は一日楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。何か番組をされてないんですか。すいませんでした。では、お願いいたします。
あ、どうも、ガガギゴと申します。ワルナビと発展恋人ラジオにちょくちょく参加させていただいています。まあ、今後もなんかちょくちょくイベントするようなので、できれば皆さんこぞってご参加ください。よろしくお願いします。
ワルナビのこと言うたんガガちゃんだけやで。
なんでかわかるか。全部お前のせいやぞ。
きっちり計算通りに動いてくれた。
全部お前のせいやから。
ね、予定通りにほんま行くな。
そうそうそう、他にもいらっしゃいますから、どうぞ。はい、
他
にもいら
っしゃいます。じゃあ、
あ、一般参加の、ビストと申します。一応ミクシーとツイッターやってます。ネームは、ビストで登録してあります。まあ、とりあえずオースはちょっと、メイド喫茶がちょっとまた乱立しだして、ちょっとどうなんのかなっていうところがちょっと気になりますが、まあ、地元なのでちょっと経過は余裕があればちょっと追ってあげていきたいなと思ってます。まあ、またこういう企画があれば参加したいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。ではお願いいたします。
はい、一般リスナー、太郎です。趣味で同人作家やってます。今日は名古屋のイベントに参加させていただきました。とても楽しかったです。なんていうかな、こうテレビを生で見てる感じっていうんですか、うん、とても楽しかったです。ありがとうございました。
ではそんな感じでね、今日は回ってきましたけども、なんか今日一日回って、一番印象に残ったことは何ですか。
悪波の放送を聞いていただければ分かると思うんですけれども、朝一の若林さんに乞うご期待という。
やっぱり はい、あの剣ですか。
あの剣でございます
、何の剣かはぜひワルナビを聞いて確認してください。そんなこんなで今日は一日本当に楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
では今からね、担々麺を担々麺食べに行きましょう、はい、ありがとうございました。
流れ的にここで初めて悪なびよって言ったら面白かったんけどな君我慢しきられへんかったもんな今な。
だって収録に載せれる範囲でやらんと。
ないな。せっかく一切言わんとこもやったのにな。
ボンクラ、サブカル、キチガイ、オタク、何かをやってるライブシアターナンバ発言。大阪南の秘密基地ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前みそのビル2階、ナンバ発言。
皆さんこんにちは、さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが引きこもり旅作家さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信www.sakuratsushin.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
そのすべてが聴ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたサンタシー気候情報ももっこりたくさん、
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな、
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
はい、エンディングでーす。
エンディングのコーナー。
エンディングのコーナーって、エンディングはコーナーじゃないって。今回は、田中安全プロレスの田中さんと。
田中さんがやってきてくれまして、本当にやってきて
くれました。本当にやってくれました。やってきてくれました。わざわざね、僕を迎えに愛知まで来てくれて、そのまま神戸まで。
そうですね。大雪の中をやってきてくれました。
そうですね。これから帰ろうと思うんですけども、仮にどうなるやら。
大丈夫かな、雪積もってないかな。
なんとか、なんとか、あの、終電に間に合うように。
はい。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回はですね、いつも、オリジナルヒーローコーナー、オリジナルヒーローを作ろうのコーナーやってますけど、伊吹山戦隊ササレンジャーが、まあ、イコールオリジナルヒーローでもありますので、今回は、まあ、一緒にすると。いうことで、今回は、お休みします。はい。ということで、今回は、わざわざ。
わざわざどうも、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お土産、持ってきたんですけど、お土産をちょっと
ここまで来てもらってもらう、
ちょっと待ってくださいね。
なおかつお土産、
ですよ。滋賀県からせっかく来たんですけど、ちょっと待ってくださいね。
どんなお土産ですかね。
私そびれるところでしたよ、皆さんに。お土産。 これですよ。
わあ、うわあ。
どうですか。
ミキヤンが
伝説のサラダパンや。
そうそう、これが伝説のサラダパンですよ。あの買い損ねたというお話を、あのミキヤンさん
が買い損ねた。
サラダパン。するやの有限会社。これ、プロにいっぱいありますので。
で、
あとですね、サラダパンの作ってるスリアさんがですね、はい、実は、あの、サラダパンよりも人気がある、一番人気のパンも一緒に買っていきます。サンドイッチですよ。
サンドイッチ、
サンドイッチですけど、見てください、これ。耳がついてます。
うわ、
サンドイッチなのに耳がついている。でも、サンドイッチ。で、これ中に何が入ってるかというとですね、はい、あの、魚肉ソーセージですよ。この安っぽく見えるというか、魚肉ソーセージとマーガリンが、はい、丸い耳のついたパンに挟んでる。ただ、それだけの商品なんですけど、これがですね、このパンとですね、はい、この魚肉ソーセージの相性が非常にいいんですよ。
おぉ、この鶴屋さん、すごいな
ぁ。これはサラダパン。サラダパン。これ何であるかというのをちょっとやっぱ言っとかないといけないので、これはサラダパンはですね、中に別にサラダが入ってるわけじゃないんですよ。
あ、はいはい。これ、県民賞で、ね、
県民賞で
紹介されて、
いろんなところで紹介されてるので、はいはい、まあ、ご存知の方もおられると思います。はいはいはい、まあ、中に、たくあんとですね、マーガリンが入ってるんです
よ。はいはいはい。
で、まあ、2の人は、さらにそれにこう野菜を挟んで食べると。
おこれなんで、まあ、たくあんなのにサラダパンかっていうと、なんかその、たくあんもサラダの一種だろうという。
なんかよくわからない。そこのおばちゃんという
か。大根やからかな。
まあそうじゃないですかね。私も県民賞で、紹介されるまで、まあ名前は知ってましたけど、はい、実際買いに行きもしませんでしたし。
あ、そんなもんなんですか。
そんなもんなんですよ。あんまり、本当にもう滋賀県の北部の一部にしか売ってないパンですね。で、まあこれがどういうわけか、このプロレスの関係者にもいろいろ、皆さん、こうプロレス関係者にも流行っている、このサラダパンの T シャツがあるんですけど、それを、なぜかこう、みんな試合会場に着てきたりですね。
このサラダパンのロゴが入った T シャツ。
そうですよ。で、まあ、そういったのをちょっとせっかく滋賀県から来ました。
ありがとうございます。ミキヤン大喜びで、
これまだありますので、これ皆さんで召し上がってください。でこれ他にもですね、サラダパンの他に、唐揚げくんとかあるんですよ。唐揚げくんってローソンに言ってる。
ローソンの唐揚げくんじゃなくて、
まあ、一応パンに、こう唐揚げが入ってるだけなんですけど、唐揚げくんって思いっきり唐揚げくんって書いてるんですよ。これいいのかこれみたいな。あと、アンパン、あとですね、アンパンマンってあるんですよ。
アンパンマン、
アンパンマン、アンパンマンやったら、チョコパンマンやったら、じゃあ、チョコパンマンですよ。チョコパンマンやったと思うけど、でも、アンパンマンの顔してるんですよ。これは赤い野郎だ。
赤い野郎やね、本当に。
でもまあ、滋賀県の、ちょっと地方の、まあ、小さなパン屋さんが作ってるあれですけど、まあ、いいんじゃないですか。いいのかな。よくわかんないですよ。
いいんです。まあ、ありがとうございます。
これはね、大丈夫で
した。じゃあ、僕の方からも、まあ、お土産
と言ってもいい
かどうかわかんないんですけど、まあ、我々は今回ちょっとその、所属しました、白芸ラジオ、もっこもこパレードの、を出している同人誌、白芸ラジオもっこもこブック2012、はい、あ、ちょっと元落ち着きました。こちらの方を、贈呈させていただきたいと思いますので、
ありがとうございます。
大変濃い中身が、ぎっしり詰まった
同人誌大好きですよ。
活字ばっかりなんですけども、
はい、活字系の同人誌大好きも。
ネットラジオに関してのことが、豊富に書いておりますので、はい、よかったら。
じゃあ私もこれを読んで、こう今後の中安全プロレスグダグダポッドキャストを作る上での今の状況ではもうあまりにも悲惨な放送ですので、も
はい、ありがとうございました。
僕からは。
ないのかい。
いえ、そんなもん。
まあ、プロレス話をね、たっぷりとしてもらったということで。じゃあ、今回はこの辺にしたいと思います。はい、スーパーヒーローファクトリー第22回か。はい、の、お相手は、藤もっちと、
ミキヤンと、
あの、田中安全プロレス総帥、田中守でしたよ。
はい。でしたよ。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
イエーイ。
3、2、1、安全第一ですよ。
おお、そういうのがあるんですか。
あるんですよ。
じゃあもう一回行きましょう。
はい。じゃあ行きますよ。
はい。
3、2、1、安全第一。ありがとうございました。
ですよ。
この番組は、JDCA 日本同人サークル連盟と、夢は君を強くする、漫画アニメサークル、エンジェルカンパニー、超よろずイラストサークル、ファンタジークラブの協賛で、お送りいたしました。
スーパーヒーローファクトリーでは、随時、皆様からのお便りを受け付けています。あなたの考えたオリジナルヒーロー、お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、また特撮やアニメの話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方のゲスト参加も同時募集中。投稿お問い合わせは番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便りお待ちしております。
日本同人サークル連盟って何だろう？
それは様々な分野で活動する個人及び団体による同人サークル同士を結ぶ共同体のことです。
年2回発行される合同会誌ギルドミックスやイベント活動、またインターネットを介しての情報交換など、サークルの枠を超えて幅広い交流活動を行っています。
また同人ライフのお悩み相談や IT サポートなどにも対応し、安心サービスも充実。
JDCA では随時加盟サークル様を募集しています。詳しくは http://www.jdca-net.com まで。
各サークル様のごアクセスお待ちしています。 JDCA からのお知らせでした。